改めておはようございます。今日はですね、皆さんまた、備えあれば憂いなしという新しいシリーズが先週から始まりましたが、今日は2回目の人間関係について、お話しさせていただきたいと思います。ところでですね、皆さんに質問があります。この地球上でもし皆さんが、あなたがですね、一人しかいなかったとしたら、皆さんはどうしますか？のっけからこんな質問ですいません。ある人がですね、この質問をですね、したら何人かの方から次のような、返答が返ってきたようです。そのいくつかをですね、ちょっと紹介させていただきます。この地球上で自分一人しかいなかったとしたら、ある人の答えですね、のびのびと人の目を気にせずに生きていきます。確かにこんな人もいました。とりあえず星を数えられるだけ数えてみます。あるいは人生を楽しみます。いろいろと実験をしたり何もしなかったり気ままに楽しみます。あるいはやりたい放題、人生を謳歌しちゃいます。やりたかったことをたくさんやってみます。四六時中自分で欲しいもの何でも手に入るし、車も家も旅行も UFO キャッチャーで好きな商品も。さらにこんな人もいました。宇宙に出向いてとりあえず異性を探しに行きます。夢は大きく持ちます。さらにですね、裸になって生活しちゃいます。そして雄たけびを叫びまくります。うおーガオー。なんかですね、寂しいですか？しかしそのうちにですね、常に一人ごとを言っている自分に気づくかも。で、多分そのうちに発狂してくると思う。そしてしまいにはあまりにも寂しさに心が折れて無気力になってくると思う。とりあえず生きるだけ頑張ってみようかなと途方に暮れていくかもしれない。とりあえずなんとか生きていく方法を必死に考えねばならないと思います。でもとにかく最後は寂しくて泣いちゃうかも。一人では生きていけないので、最後は何も考えずに死を待つかもしれない。そしてですね、最後にある人が、人間は常に一人です。最終的に何か哲学的な、あるいはものすごい哀愁が漂う結論に至りましたが、とにかくこの地球上でたった一人でいられることが1ヶ月ぐらいならせいぜい良いかもしれません。でももしそれが永遠に続くとしたら、いや、そうでなくたとしても、この人生一生続くとしたらどうでしょうか。本当に気が狂ってしまいそうですよね。そしてしまいには誰もが無気力になってくるんではないでしょうか。もし私たちが人との関わりがなければ、人生はいかに無意味で、なんと無味乾燥でしょうか。しかしながら同時に人間関係は時にとても難しくなり、それが大きなストレスや憂鬱な主な原因であることを否めないことは私たちは皆経験しています。しかしながら人生における成功もそして失敗のほとんどは結局は人との関わりに起因しています。そして聖書ではこれこそが人生で最も大切なことの一つであると言っているんです。ノート最初のですね、御言葉を読みたいと思います。マタイのですね、福音書22章36節から40節です。お読みします。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか？イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。あるですね、牧師やリーダーたちが集まる大会で一つのことが話し合われました。それはクリスチャンの信仰を一言で表すとしたらどのようなものになるかということでした。 そして最終的に彼らが出した結論は次のようなものでした。それはクリスチャン信仰とは人間関係だというものでした。世界中にある宗教とクリスチャン信仰を決定的に異なるものとするのは、クリスチャン信仰がこの人間関係を中心にあるという点にありました。クリスチャン信仰は規則や訓練じゃなくて人間関係の周りに立てられていくというものです。イエス様が来てくださったのはまさにこの最も大事なこの人間関係、関係というものを破棄するためではなく成就するために来てくださいました。そのために新しいさまざまなですね、規則を設けられたんじゃなくて、これが単に正しい、道徳をもたらすということで来たのでもなく、神と人との間に立ってイエス様は私たちに新しい関係をもたらしてくださったんです。そしてそのことを通して私たちに人生に命と本当の喜びと意味をもたらしてくださいました。そして神への信仰を持つということは、イエス・キリストが私たちを愛されたように互いに愛することであるということを言い表されました。ですから本物の信仰とは人間関係の中に表されていきます。そのためにニューホープではコアバリューというものがありますが、この中で大切にしている価値であるコアバリューの4とそして7があるんですが、そのコアバリュー4では、私たちはイエス様のこの大戒律、大戒律というのは神と人とを愛するということですが、この大戒律とは先ほど読んだマタイ22章に基づいています。そしてこの大戒律、このことを実践していく上で全てのメンバーが霊的に成長することを常に求め、そしてそのために誠実に助け合うライフスタイルを貫くことに全力を尽くすことだと信じていますとしています。しかしながら私たちは問題や困難があるときに人間関係を後回しにしてしまうことがよくあります。つまり問題があるときに人間関係を気づかない方法で人を避けて、そして物事を進めてしまうということです。ですからニューホープのコアバリューの7では次のことを大切にしています。私たちは人生の困難を乗り越えていく上で真実な愛と思いやりにあふれた人間関係が鍵となると信じていますと。しかし私たちの誰しもが人間関係は時に難しく、そして本当に煩わしく感じます。特にですね、距離が近づけば近づくほど相手の難しい部分が出てきて、本当にこの人のこういう部分が苦手、あるいは夫や妻のここが難しい、こういったことは少なからずですね、会社や家庭や身の回りの人間関係の中で誰だってですね、経験します。そんな中で間もなくですね、私には3歳児になる息子もいますが、最近私にこういうふうに言ってくるんです。息子はですね、大抵朝、機嫌が悪いんです。寝起きが不機嫌なんです。そしてですね、僕がですね、近寄っていくとですね、パパあっち行ってって言うんです。でもですね、ママにはママはこっち、ママはこっち、そしてですね、私は毎回ですね、席を離れて座らさせられます。朝です。そして抱っこしようとするとですね、パパ密だよと言われかねません。とにかくですね、私たちは多くの人が人間関係でいろいろなことを経験します。あるいは人間関係でうまくいくことを私たちがもし身につけていれば、当然できるはずのことを身につけていないために、せっかくの持っている能力や素晴らしい才能を生かせずに発揮できない、あるいは台無しにしてしまうということもあります。彼や彼女は確かに有能かもしれないが、一緒に働くのは難しそうだとか、彼は非常に優秀なんだけど他の人とうまくやっていけないのだといったことです。しかしどうであっても、より良い人間関係を私たちが築くということは、ケーキに例えるならケーキの中身本体、スポンジ部分になります。 つまりこれがなければどんなに表面的なケーキの遠いデコレーションの部分を飾り付けたとしても人生は中身のない無意味なものになってしまいます。ですから人と良い関わりを持つように働きかけていく必要があります。しかし良い関係を築いていくためには時間がかかりますね。この人生で本当に価値のあるものはむしろどれも気づくのに時間がかかります。そしてそのことは人間関係に最もよく当てはまります。そして多くの人がその関係に加わり関われば関わるほどそれに要する時間もずっと長くそして複雑になってきます。さらにその時に誰にでも良い面とそして悪い面が必ずあるんだということです。別の言い方をすれば良いことは私たちに最大の喜びをもたらす人が必ずいるということです。でも同時にそこで覚えておきたいことは悪いこともあるということです。その悪いことというのはその最大の喜びをもたらすまさにその人が私たちに最大の問題を引き起こす人でもあるかもしれないということです。これは家庭でもそして仕事でもそして教会でも同じです。ですからここからが今日の大事なポイントになりますが、聖書でいう霊的な成熟そして健康である人というのは健全な人間関係を目指してより良い関係づくりに取り組んでいく人です。そのために健全な人間関係を築いて維持することは人生で取り組むべき最も重要なライフスキルとなってきます。今日はそのために基本となることについて2つのことを話したいと思います。1番目ですが、うまくいく人間関係の鍵はまず自分自身が責任を持つことです。人間関係でのですね鉄則は、他の人は変えることはできないが自分は変えることができるということです。その中でまず第一に取り組むべき責任は自分自身に対する視点を変えることです。聖書はあなたの隣人を自分を愛するように愛せよ、そして自分にしてもらいたい通りに他の人にもしてあげなさいと言っています。自分自身が好きな人は他の人をも好きになることが比較的容易になりますけれども、自分自身をそして信頼しない人は他の人も信頼できなくなってしまいます。ですから私たちは単純に自分を愛するように他の人を愛するという傾向になってきます。自分をどのように受け入れるかによって他の人をどのように受け入れるかが決まってきます。しかし時に自分自身に対して歪んだ見方をしているとそれが分からずに自分の持っている否定的な感情を誰か他の人のせいにしてしまいます。皆さんは自分のことが好きでしょうか。別にナルシストという意味ではなくて、あるいは自分のことが好きになれないでしょうか。もしそうであるなら、イエス・キリストの十字架を思い起こしてください。神はそんなあなたのことをイエス・キリストのを身代わりにされたほどに私たちのことをあなたのことを愛してくださいました。そしてその愛で自分を愛するようにと言っておられます。ですから自分で頑張ってどうにか しようとして自分を受け入れる必要はないんです。むしろ本当に心から自分を愛しそして受け入れるためには神があなたを愛しているというこの真実に心を向けることから始まります。そしてその真実とはイエス・キリストの十字架であり、そしてイエス・キリストの十字架はあなたのためのものであります。その十字架の恵みが本当に心から分かれば分かるほど私たちは変えられていきます。そして自分に対する見方を変えられていくときに、もう一つの責任は全ての人とうまくやるために 今できる最善を尽くすということです。ローマの12章18節を読みます。自分に関することについては、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。皆さんの周りに難しい人っていますか？その人たちと関係を持つときに、この聖句を見ると、理想としてはそうかもしれないけど、現実は本当に難しいと思ってしまいますよね。難しい人といえば、例えばいつも文句や不平を言い、自分が望んでないことを言ってくるような人とか、あるいは被害妄想があって、いつも自己憐憫の中に浸っていて、歪んだ殉教者精神的なものを持っている方々、あるいは何かにつけて悲観的でケチをつけてくる人、あるいは何かを強引に押し通そうとしてくる人、絶えずですね、あるいはアンテナを張って噂話を使用し、その毒を広めてしまうような人、あるいは自分の思い通りにコントロールしないと気が済まない人、または自分独自の世界に生きていて、独断や偏見によって周りの人々を苛立たせ、他の人の必要や全体の必要に気づかない一匹狼的な人もいるかもしれません。これらの私たちは関わりの中で、どのようにしたらよいかの鍵は、聖書では自分に関する限り良い応答をするようにと言っています。その中で私たちに一人一人に求められている責任は、その人に対してどのような態度を取るかということです。それは私たちの責任です。しかし、その人が私に対してどのような態度を取るかということについては責任がないんです。そしてさらに、彼らに良い影響を与え、そして導くためには、その人々の態度に対して反応するんではなく、正しい選択をすることです。そしてそのことを通して、人々との関係を切るんではなく、つながりがもたらされ、その人々に違いをもたらす良い影響をもたらすようになっていきます。そこで2番目のですね、ポイントですが、人とつながるために人のことについて知っておくべきこと、人についてですね、知っておくべき10箇条というものがあります。一つずつちょっと読んでみたいと思うんですが、1番目、人は不安なものである、だから人に自信を与えなさい。2番目、人は誰でも特別に扱われることを願っている、だから真心から人を尊ぼう。3番目、人はより良い明日を願っている、だから希望を与えよう。4番目、人は理解してくれる誰かを必要としている、だから人に耳を傾けよう。5番目、人は方向性を見失いがちである、だから人を導いてあげよう。6番目、人は必要としていることを抱えている、だから相手の必要のために話そう。7番目、人は感情的に落ち込みやすいものである、だから人を励ましてあげなさい。8番目、人は誰でも成功したいと願っている、だから成功できるように助けてあげよう。9番目、人は誰かを必要としている、だから居場所を提供してあげよう。10番目、人は模範を探し求めている、だからまず自分が良き模範となろう。これらは、たとえどのような地位にいる人、どんなタイプの人でも、私たち皆誰もが内側にこのような必要を抱えています。メアリー・ケイ・アッシュというですね、アメリカの経営者の方はこのように言っています。人は皆、私の存在価値を認めてほしいと書かれた目に見えない標識を首からぶら下げている。だから、人と一緒に仕事をするときは、この標識を絶対に見落としてはいけないと。誰もが私の存在価値を認めてほしいと、目に見えない標識を首にぶら下げています。そ そしてそのために次の御言葉が鍵になってきます。ローマの12章10節お読みします。兄弟愛を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。誰かの価値を高めるために私たちはどうしたらよいんでしょうか。励ましの言葉と、そして行為を通して私たちが尊ぶことを選ぶときに、私たちは誰かの価値を高めていくことができるようになります。誰もが他の人と関わりたい、そしてつながりたいという基本的必要があります。そしてそのために聖書では本当の謙遜を身につけていくように進めています。その謙遜とは、自分のことを考えるのをやめ、相手のことを考えること、そして自分のことで悩むのをやめて、他の人のことやその人の望むことを考えることにあると言います。イエス様は、喜ぶ者と喜び、そして泣く者と共に泣きなさいと言われました。最近ますますそのことを思います。本当の友人は、泣いてる時に共感し寄り添ってくれる人はもちろんかもしれませんが、喜ぶ時に一緒に喜んでくれることこそ本当の友達であるとつくづく実感しています。ある意味で、喜ぶ者と共に心から喜ぶことの方が難しい時があるからです。そのことを思い起こさせられたのは、つい先日、私にとって最も尊敬する友人であり、そしてメンターの一人が天に召された時のことでした。あまりにもショックで涙が止まりませんでした。自分にとってその方がどれほど深く大きなつながりと影響力を持っていたのかは、その方が亡くなってさらに知りました。その方はまさに人の喜びを自分のことのように喜ぶことを心から表してくださる人でした。実は先々週もズームで私の喜びを分かち合っていた時に、その方は他の誰よりもそのことを喜び、その喜びを表現してくださったんです。でもまさかそれがその方と最後の時になるとは思っても見ませんでした。皆さんにとって、自分が喜んでいる時に自分のことのように一緒に喜んでくれる友人は何人いますか？何よりも願わくは、私たちも誰かにとってそのような存在になることができますように。最後に祈る時を持ちたいと思います。愛する恵み会天の神様、今日私たちにこの人間関係ということを通して、あなたの大切な真理を教えてくださったことをありがとうございます。誠にあなた方に告げます。人がたとえ全世界を手に入れたとしても、誠の命を失ったら何の得がありましょうかと。私たちがたとえ人が羨むどのようなものを、望むもの、すべてのものを手に入れたとしても、あなたとの関係を失ったら何の意味があるでしょうか。また私たちがこの人生で、私たちが築き立て上げるべきものは何でしょうか。その私たちに本当に命と喜びをもたらすものは何でしょうか。あなたはそのことをご自身を通して、イエス・キリストを通して教えてくださいました。どうぞイエス・キリストがまず私たちを愛されたように、私たち一人一人があなたの与えてくださったこの愛によって、私たちが誰かの価値を高め立て上げていくことができますように、またあらゆるその人間関係の中に神の命と、そして恵みと喜びがもたらされるように、どうぞ私たちに知恵を与え、そして導きを与えてくださいますように、またあなたがそのことを通して私たちのこの人生があふれるばかり豊かになるように、喜びでいっぱいになるように、私たちにこの人生を与えてくださいました。今も私たちに十字架を通して私に対する愛をあなたが示してくださっていることを ありがとうございます。どうぞそのように私たちがそれぞれの置かれている場所で神様のその愛をまた恵みを表すことができるようにどうぞ用いてくださいますように、今日あなたがこのことを私たちのうちに示してくださいました。さらにどうぞお一人一人を導いてください。そしてそれぞれのもたらされている与えられている人間関係が本当に主によって実り豊かなものとなっていきますように、愛すると説きイエス・キリストの名前を通して心から信じお祈りします。アーメン。